Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIZ11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、うん、壱島ポッドキャスト第356回ということで、うんうん、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、うん、
ブレイブブロッサムです。
はい、ブレイブブロッサム、うん、ブレイブブロッサム、
あ、はい、見てないですね
あ、もしかしてあの用語ですか
見てないですね、もしかしたら
ですね、じゃあちょっと早速ですねちょっとこのメールを紹介したいと思います。うんうん、おいニヤカファンにやらかよと、はい、ラグビー、うん、昔かい応援しよったとやけん、おうおう、グローバルの前から応援しよったとやけん、うん、
素晴らしい、
それにしたちよか試合やった、うん、サッカーもよかばって、うん、ラグビーも熱かねえ、ね、まあ、たみちょらんとやろうということでですね、
みちょらんと、もしかして
これはですね言い訳をします。ですね、この
あの試合もしかして見てないですかあの世紀の試合を
知ってたんです、知ってて午前中ですよ、はい、まあ、台風のことがあったので、はい、もしかしたら開催できないかもしれない、はい、で、うんうんうん、11時ぐらいに、うん、開催されるっていうのが、うんうんうね、決定しましたよね、うん、でそれであ、うん、よかった開催されるねと思って、うん、で時間見たら7時半ぐらいだなと思って、はいはいはい、ね、
7時45分です
、ね、そうですね、はい、でそれでちょうどいいぐらいの時間だから、うん、今度こそ見てやろうと思って、うん、はい、見ようと思ってたんですよ、はい、そしたらですね、
まあ、大体そういうのね、うん、は
い、そしたらですね、うん、ちょうどちょっと4時から5時ぐらいの間ぐらいで、はいはい、ちょっと昼寝をしたんですよね、はいはい、でそしたら決まった、これぐらいの時間に夕方ぐらいで走ろうと思って
よく聞いてください
走ろうと思ってですよ、はい、それでさあ走ろうかねと思って、うんうん、それでちょっと起きたらですね、はいはい、もうラグビーが7時半にあることをすっかり忘れてですね、うん、そのまま
走りに出た
で帰ってきてシャワーとか見てでしてそれで、うん、充電してたアップルウォッチをこうつけたら、それとほぼ 1,2 分後ぐらいにですね、うん、通知がいっぱい来たんですね。
なるほど、
日経新聞、スマートニュース、はいはい、NHK 速報みたいな、ね、うん、どんどんどん来て、しまったと。
じゃあ、もう本当に全く見てないってことですね。は
い、もう本当に、すいません、1ミリも見ない。
いや、でもあるから、はい、次の1ミリもそうですけど、はい、すごかったのが、はい、BS と、はい、地上波と、はい、行ったり来たりで、はい、ほぼほぼ5回ぐらい、はい、試合を放送してましたんで、
そうなんですね、
うち、はい、家族で何回見たことか、はい、もう知ってるのにドキドキすんねとか言いながら、
は
い、
なるほど、すいません。で、今度はですね、はい、もう言い訳するわけじゃないですけど、うん、ね、見れなかったので、はい、南アフリカ戦、はい、調べました。23日でしたよね。
そうです
ね。
え、22日
なの？22日でしたかね。
うん、22日で。
20、
21か。
何日ですかね。
20日ね。
20日か。日曜日ですね。20日、うん、日曜日ですね。この日はですね、はい、ウルトラマラソンで、
疲れて動けないから、でもリモコンまで手が届かないかもしれない。
はい。で、まあ、これが流れてる頃にはですね、はい、その南アフリカ戦の結果も分かってる、ね、ということにはなるんですけども、
いやいや、
あれ僕ですね、
す
っかり、まあ、僕はすいません、脳みそがサッカーなところがあるので、はいはいはいはい、勘違いしてたんですけど、うん、あれ、勝ち進んで決勝トーナメントいったら、うん、ベスト16のイメージがあったので、あと、
ね、
そう、ここまで来たんだなと思ったら、はい、もうベスト8なんですね、あれですね。
そうなんですよ。
はい、日本サッカー界がですね、なかなか成し遂げれないベスト16の壁っていうのがあって、今まで3回ベスト16にワールドカップ進んでて、はいはい、そこで3回ともこの前のベルギーもですね、
そうでしたね、
ベルギー戦もあんなロストフの悲劇なんて、はいはい、すいません、無理や
り昨日サッカーもやってましたもんね。
そうです。はい、皆さんそこも忘れずに、
そうです、ワールドカップ予選で結構後半バンバン取ってましたからね。
そうですね。タジキスタンに2対0で勝ちまして、はいはいはい、ワールドカップに今2次予選やってますけども、うん、まあ、ラグビー、今はラグビーです。はい見てないくせに何を言うっていう話ですけども、
はい、いやいや、いい試合でしたね、はい、 現場にいた人はね、はい、もうビール美味しかったでしょうね。
そうですね、結構あのなんかいろんな番組でもあのビールの消費量とかですね、そんな話、
はい、ハイネケンさんもね、
そうですね、でもそれで飲食物の持ち込みがうんたらかんだらとかですね、
あ、そうなんですか、
問題になって
る、ね、いやいや横浜ねできるかどうかって、はい、あそこの地下に全部川水流れるようになってるんですね。おっしゃる通りです
ね、あそこがあの遊水地になってて、ね、なってるんですよね、だから前日ですね、はいはいはい、前日練習の時はあの
びしょびしょです
ね、びしょ濡れだったし、
あ、あの同じとこでした、
同じとこです、
あ、はい、そこでやってた、はい、すっごいびしょびしょでした
ね、そうそうそう、だからそんな感じだったのでまあグラウンドは大丈夫だけどもそこまで近寄れるかどうか、だから観客試合とかですね、そういう心配とかあって普通通り開催、あ、よかったねっていうところまでは確認したんですけどね
人生気を抜いてはダメってことですね。
そうですね、はい、あのやっぱりですね、ちょっとですね、さすがにこんだけ日本が盛り上がってるので、うん、1試合も見ないのはまずいなと、はい、思い始めましたので、
ラグビージャージ買いに行こうかなぐらいの勢いでね、はい、なんか前回は1万着しか売れなかったんで、もうすでに20何万着売れてる、
ね、そうでしょうね、今回はですね、はい、ということで結構各地のファンゾーンだったりとか、うんうんうん、あのパブリックビューイングとかも盛り上がってて、
はいはい、盛り上がってますもんね、
はい、あの某あの社長さんとかは長崎出張のところで、はいはいはい、長崎 の、はい、あのパブリックビューイングで盛り上がってたとかですね、
そうなん、
そうらしいです、は
い、いいっすね、
そんないろいろあるみたいですので、はいはいはい、ぜひですね皆さんラグビーを見ましょうということで、うん、お前が言うなっていう話かもしれないですけどっていうかもうこれが流れることでもう終わってますね、
そうですね、
はいはい、で終わってると言ったらですね、うん、あのウルトラマラソン、
はいはい、
はい、あの走り終えました、
はい、走り終えた手で、
はい、
来週は1回で撮ってるのかな、は
い、そうですねあのちょっとですね、
でも慣れてきた
でしょ、そうだいぶです ね、であの実は言うと今日これ撮ってるのがですね、はい、もうあのちょうどこれ FM からしたらもう1週間前に撮ってる、うん、水曜日に撮ってるんで、うん、ね、だからまだウルトラマラソンにもあとまだ3日ぐらいあるんですけども、は
い、この後なんかすごいニュースが入ってもね、
はい、そうですね、
スルーするってことですね、
はい、そうですね、はい、あのなんでこんな話題があるのにこれからスルーしてるんだとか、そうそもそもラグビー勝ったぞとか負けたのかですね、はい、そんな話になってるとは思うんですけども、うん、はい、ということでそこら辺ウルトラマラソンの話、ラグビーの話はですね、来週ちょっと、はいはい、あの少し時が、はいはい、去ってからですね、うん、ちょっとまた紹介させていただこうと思いますということで、はい、かくやさん今度は見ます
生島ポッドキャスト、
生島ニュース、
このコーナーは生き新聞、生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースの方行きたいと思います、うん、ということですね、はいはい、今日は一台でいろいろしてしまわなきゃいけないということ
で、なるほど、なるほど、はい、なかなか
ね、
はい、iPad 忘れたんですか、
そうなんですね、あ、しまったと思ってで、ただですねこれでなんとか一台でやってみようと思います、はいはい、というところでまず一つ目のニュースですけども、はい、こちらはですね何のサイトになるんでしょうね、これはなんかの、
なんかのサイト。
あ、あります。WMR 東京音楽情報サイトというところに載ってた情報なんですけども、うん、まあ他にもニュースリリースは出てたんですけども、はいはいはい、長崎県壱岐市で SDGs をテーマにしたフェス。うんうんうん、SDGs ウィークエンド、イキ、うん、IKI かな、イキカラーズが初開催ということで、うん、
なるほど、
はい、こちら10月15日に出てたニュースなんですけども、はいはい、11月の16日、もう日がないですね、うん、あと1ヶ月ぐらいですね、うん、
1ヶ月ぐらい、
はい、はい、長崎県壱岐市の弁天崎公園にて、うん、この SDGs ウィークエンド IKI カラーズ、イキかな、うん、IKI カラーズが、開催されると、で未来を感じさせる、うん、SDGs ショーケースのほか、うん、未来の働き方について考えるトークショー、そしてアーティストライブ等を実施予定ということで、あれが出ますかね、未来を感じさせる SDGs ショーケース、はい、なんかこんなメガネ
出る Google の、
はい、でそれでアストラがドローンで飛んでいくみたいな、
なるほどなるほど
あれが出てくる、
ありましたね、
はい、
あれアスパラ届かないんだけど、
あのこれここらへんダダ漏れしていじったこと怒られました、はい、今回漏れすぎじゃないと、ね、はい、でそのダダ漏れじゃなくて SDGs の方なんですけども、はいはいはいはい、こちらサイトとしてはですね、公式ホームページとして、うん、http://iki-sdgs.jp/iki-fest ということで、なってもね、うん、またリンクはですね、はいはい、フェイスブックページの方、たまにフェイスブックページの、コマーシャルもしとかないといけないので、
そうですね、
はい、もうリンクはそっちの方を見ていただけたらと思うんですけども、
はいはいはいはい、
まあ、SDGs に関する説明っていうのはですね、うん、もうなんだかですね、うん、SDGs で、
自分で調べてください。
はい、もういろんなところで言われてることなのでね、もう、はい、これを説明し始めたら、まあ、時間を稼ぎますけど。
はいはいはい、16個、16個、説明してる間に終わっちゃうんですね。
はい。で、まあ、僕も全部把握しきれてないっていうのが正直あるんですけども。で、まずですね、うん、先ほど言いました、トークショー、
はいはい、
トークセッションなんですけども、うん、未来の仕事や働き方、息の可能性についてそれぞれの分野の第一線で活躍している方々がトークを行いますということで、うんうん、登壇者としましては、うん、フジゼロックスの坂本雅史さん、
う
ん、そして、株式会社キャンプファイヤー、キャンプファイヤー聞いたことあるかもしれないですね。クラウドファンディングですね。
はいはいはい、
家入一馬さん。
はいはいはい、
はいはいはい。有名な方ですね。
そうですね。
はい。そして、株式会社ヌーラボの橋本正則さん。
うん、
モンブランピクチャーズ株式会社、
はい、
竹清仁さん。
うん、
そして、富士とアルファベットで FUJITO の富士と強しさん、たけしさんですね。うんうん、株式会社 ZOZO。テクノロジーズ、うん、ゾゾは、
ゾゾ
合併、あれ、どうなんですか、通販部門だけは合併されるんですかね、ゾゾ全体なんですかね。
あ、そのゾゾ
じゃな、どうなんでしょうね、ゾゾテクノロジーズ。
ああ、はい、じゃあゾゾの
テクノロジー部門なのかなと思ったんですけど、ね、はい。の、進むさんですかね、うんうん、進行のシーンでですね、進むひろとさんですね。うんうん、で、あとは、壱岐市の白川市長ということで、こちらの方々で、はいはい、未来の仕事や働き方、壱岐の可能性について、うん、トークを行います。ますと、
はいはい、
はい、そしてですね、何よりも、はい、何よりもとか言ったら怒られますね、楽しみなのがアーティストライブというところなんですけども、ほ
う
ほ
う、
なんとですね、このなんとっていう気持ちがですね、どれぐらいの方に伝わっていただければわかんないですけど、うん、曽我部圭一さんがやってくるということで、うん、先生ご存知でしょうか、うんうん、と言われると思ったのに今前置きを置いたんですけども、はい、サニーデイサービスっていうですね、はいはい、バンドがありまして、はい、そこでボーカルギターをされてた方なんですけども、今はもうそのまんまズバリ曽我部圭一バンドっていうね、バンドを組んでまして、絶対ですね、はい、音楽は聞いたことあるっていうのが、日産のセレナですかね、
うんうん、
の、CM かなんかで、今でも、曽我部圭一バンドってですね、クレジットも出て、はい、されてる方なんですけども。
音楽関係弱いからな。音楽関係は、うちの奥様の方が。
そうですね、はい。多分ですね、はい、世代的にはドンピシャ、ドストライクだじゃないかなって思いますね。はい。ということで、この曽我部圭一さんがやってくるということで、うん、これはですね、僕はものすごく楽しみに、曽我部さんが一気にみたいな感じ
で。一気にいるんですか、その日。
はい。
いるんですか、
あ、本当どうだろう。11月16日。
一番重要なところです。
あ、いるかな、
いるかな、
いる気がします。痛いです。
はい、なるほど。
そして、こちらはですね、もう他の方、玉木ロイさん。
うん、
環太平洋の環と書いてですね、これを玉木と読ませて、あと ROY って書いて、玉木ロイさんっていうか、1981年宮城県生まれの方で、音楽アルバムを出されたりとかですね、あとは音楽祭に出演されたり、他には、坂本龍一さんとか、ゆきさんなどとコラボレーションをして制作を行ったりとかもされてる方だそうです。はい。急にさっきの曽我部さんと違ってですね、呼んでる感が強いんです。すいません、ちょっと存じ上げなかったところがあります。そして、久保田海さんですね。はいはい、この方はカタカナで久保田海さんなんですけども、うん、99年生まれのラッパーも99年生まれでございますね。はい、もう、99年でいくつなんでしょうね。今、だから20歳か。20歳ですね。ああ、恐ろしいですね。はい。で、幅広、もうだから、そうなんですよ。この前ですね、全然話ずれるんですけど、はい、今、うちに学生さんが来てて、うん、まあ、その子たちもこの98年、99年生まれぐらい、研修で、はい、だったんですけども、
なるほど、
ノストラダムスの大予言とか、もう知らないよねっていう話になって。
そりゃそうですよね。
はい。
そう生まれた時で終わってますからね。
からね、うん、当然知らなかったりとか。
なるほど。
あと、2000年札っていうのは、うん、
2000年札
あ、2000年札ですね。2000年札、うん、社会の教科書に見たことがあります。
いやいやいやいやいや、不祥を感じますな。
そうですね。なんか、その、患者さんがですね、はいはい、聞かれてて、ね、それを横で聞いてたんですけど、
ど
ああ、そうだなと思
う。まあ、僕らもおじさんになったなっ、
ね、そうですね。はい。その1999年生まれの久保田海さんなんですけども、
はいはい、
まあ、こちらの方もですね、いろんな音楽を発表されてると。
うん、
そして、他にも、壱岐ステージということで、
うん、
ナインティーユーさん、
イ
ズ・アンマーズということで、
うんうんうん、
こちらも壱岐でおなじみのですね、はいはいはい、ユニットということなので、
ね、
はい、はい。ということで、 このメンバーでですね、オープニングアクトとしては今度は壱岐高校の吹奏楽部も登場するということなので、は
い、いろいろですね。そうですね、幅広いですね。幅広くですね、ジャンルがね、
はい、うん、この SDGs、まあまた近くになってきたタイムテーブルなんかもおそらく出てくると思うんですけども、はいはいね、まあさっきのトークショーもそうですし、うんうん、先ほど言ったような展示とかもあるみたいですので、うん、ぜひこの11月16日まだ時間帯っていうのがちょっともしかして公式ホームページ見たら載ってるのかもしれないですけども、
う
ん、
そうですね、
はい、確認していただけたらなと。
今から田舎で働かないと、
はい、
都会で働いてる人は脱線。
そうですね。もういろいろですね。やっぱり田舎の方がこれから有利になってくることも増えてくると思いますので。はいはい、そしてですね、そんな都会の方が田舎にやってきたっていう話なんですけども、うん、福山さん今ナイスふりをしていただ
いて。なるほど。まあいや、長年やってますから。
そうですね。連携がですね。はい。10月14日の長崎新聞の記事なんですけども、はいはい、古民家解体取りやめ、うん、飲食店に壱岐の自然と街並みに感動ということで、うんうんうん、こちらですね、足部ですね。はいはいはいはい、今、ちりとり。
はいはいはい。
ですね。が、明日できてますけども、はいはいはい、その横にですね、はい、8月23分、3日に、うん、空と海という、うん、店が、異色屋ですね。異色どころって書いてますね。異色どころがオープンしています。で、こちらですね、誰が始めたんだろうと思いましたら、はい。壱岐の自然や住民の温かさに惹かれ、うん、福岡市から長崎県壱岐市芦部町芦部浦地区に移住した、久賀秀美さんっていうんですかね、秀才の秀に海ですね、うん。秀美さんが解体を依頼されていた古い民家を改修して、飲食店をオープンさせたと。はい。で、久賀さんは仕事で壱岐に来た日に移住を決断。
すごいね。
はい、すごいですね。だからこの人を、これを見る限りは解体を依頼されていたっていうところだから。
もしかしてその物件を気に入ったからそのまま壊さないで、俺に買わせろと。
なんですかね、もしかしたらね、はい。でもそうなんです。やっぱりここ書いてたら、看板の設置や家屋の解体などの事業を手掛けていた久賀さんはっていうことだから、うん、多分依頼されたんでしょうね。
呼ばれたんだね。はい。これは。
で、仕事で壱岐に来た日に移住を決断し、うん、次の日には住民票を移した。
すごいね、
は
い。
人生の後半に夢のような生活ができて幸せだ。
すごい行動力。
すごいですね。で、実を言うとですね、はい、たまたまなんですけども、うん、これ福山先生からこのニュースですね、ちょっとメッセージで、こんなニュースがあるよって送っていただいたんですけど、うんうん、その前日にですね、うん、僕この方とお話をちょうど
運命だ、ね、
してたところで、っていうのもですね、またダダモレさんですけど、ダダモレさんと走って、はいはいはい、で、はい、それで、ちりとりでカレーを食べて、うんうん、で、この前、何さんでしたかね、カレーの有名な方が来られてて、ね、うんうん、その人のカレーがあるということで、食べに行って、うんうん、で、それで、
ダダモレさんが揚げてたやつ。
そうです、そうです。
ああ、なるほど、はいはい。
で、走って、それで、帰ってきて、うん、それで。
カレー食べて走ったの？
そうなんです。
吐くでしょ。
ダダモレさんも言ってて間違えたって
。逆でしょ。
そう。はい。どうだったかな？逆だったかな？そう、食べてから行きました。食べてから行きました。そうそう。で、それで帰ってきて、うん、それでまあ自販機でコーヒー買って、うん、あそこ浜屋さんがあるからですね。
はいはいはい、
浜屋さんでシュークリームを。
走って戻ってきたんです
ね。そうです。車を2台止めてですね。はいはい、で、それで、
車取りに、ね、
そう、戻ってきてっていう形で、はいはいはい。で、それで浜屋さんでシュークリーム買って、うん、コーヒー飲みながら、うん、あそこの海を眺めながら。
なるほど、ベンチみたいな感じで、ね、はい。
そうですね、はい。で、話してたら、うん、この方がいらっしゃってですね。う
ん、
で、
おい、あんた誰と。
はい、うん。で、それで話して、
この店、
この店、やってます、みたいな感じで。で、昼とかでもコーヒーでも、気楽に飲みに来てください、みたいな感じで、おっしゃってて。
景色良さそう
なんですね。そうなんですよね。で、それで、このニュースを見たら、あ、この人こんな経歴の人だったんだって。だから僕は、足部屋のですね、ちょっと言葉なんです、意気弁的に言いますけど、足部のおんちゃんと思ってたんですよ、ね。
なるほど。いやいや、危ないよね。足部のおんちゃんってさ、はい、コーヒーでも飲みに来ないって。そうそう、このおんちゃん危ないじゃん。
そんな感じと思ってたんですけども、
お店でね、
はい、経歴を見たらこういう方だったということで。で、
ね、
仕事の下見で6月に来島されたと。で、解体の依頼を受けた築約70年の空き家は瓦が落ち、うん、脇の通路が通行止めになるほど老朽化していた。
はいはいはいはい、
が、土台はしっかりしていたと。2階に上がり、そうですね。2階に上がり、目の前に広がる湾と街並みに感動し、うん、以前から海の見える美しい場所で余生を過ごしたいと考えていたことがあり、
ね、
建物の買い取りを決めたということで。
なるほど、なるほど。は
い、そして、すごいです、この方。自ら建物を改修し、約2ヶ月、うん、 で完成。改修中も地元の人が声をかけてくれた、はいはい、この街はいい人ばかりと住民の温かさに心を打たれ、うん、町内会や放出作業にも積極的に参加していると。
じゃあ何しろとでって言われたんです。
そうですね。最初ですね、慣れないっていう、ね、そんな感じで見られてたと思いますけどね、うん、その飲食店、異色どころ空と海なんですけども、うん、1階がいろりを囲む席とカウンター、はい、2階は和風喫茶に仕立てたと。居酒屋などの飲食店経営の経歴を生かし、この人何でも嫌ですね、本当に、ね。
すごいな。
はい。串カツや河原そば、宮崎の地鶏を使った料理などを提供。
河原そば、ね。
河原そばがあるんですよ。
ね、そう、うちの娘が大好きなんですよ、はい、河原そば。
そうですか。
はい、でも今、ちょっとオーストラリアに
行
って
るので。あ、なるほど、なるほど。
帰ってきたら連れて行こうかな。
はい、ぜひですね、うん。はい。で、趣味の魚釣りで店の前の堤防から釣った味を振る舞う。もう本当
に。ああ、なるほど。
産地直送もいいところですね。
なるほど。は
い、
原価ゼロ
です。そうですね。ということで、まあ、久我さん、高齢だし、あと何年やれるかわからないが、頑張る若者がいれば店を引き継いでほしいと話しているということで、で、お店もここですね、個人情報も何も、うん、お店の看板に堂々とこの方の携帯が書いてるので、
すごいね。
はい、言いますけども、
時代だな、
はい、080ですね、4277-7481まで、久我さんという方で、新聞にもこの電話番号書いてますので、
すごいね、はい。まあでもほら、今、携帯でもね、番号だけ、いくつも取れますからね。
そうですね、うん。はい。というところでですね、この空と海はですね、これはもう、この前だから、カレーを食べた後じゃなかったらぜひ行きたかったなと。
なるほど。
はい、思いますので、近々これこそ行って、ぜひとも行ってみたいなと、はいはいはい、はい、思います。というところでですね、うん、続いてのニュースは、壱岐新聞さんに行こうと思うんですけども、壱、う、岐、んはいはい、新聞さんに行きたかったんですけども、うん、エヴァーノートがですね、うん、今日は一台でやっておりますので、なかなかね、うん、はい。4面ですね、うん、100キロに463人エントリー、うん、第4回壱岐ウルトラマラソンということで、うん、これが流れる頃にはですね、うん、終わってるはずです。ですね、はい、で、私はどうなったでしょうというところ、はい、まあ、
楽しみに。
はい、完走した体で。はい、
手で話す、
はい。話そうと思うんですけども。
なるほど。
で、ダダ
モレ
さん、
ね、
はい、ダダモレさんもあの、50では多分行ってるんじゃないかな。はい。それぐらいの手で話そうと思うんですけども、まあ、こちらですね、有力選手だったりとか何とかが紹介されてますけども、うん、まあ、昨年の覇者ですね、女子100キロの昨年の覇者、東さんとかですね、うん、あとは、こちらは、強敵になりそうなのがというところで、相田太一さんですね、うん。津島の自衛隊の方ですね。この方が出てこられたりとかですね。うん、あとは、まあ、いろいろ注目の選手が書いてますけど、まあ、これに関してはもう今結果は出てるはずですので、
はいはい、
まあ、来週の放送で、うん、はい、ウルトラマラソンのやつはたっぷり、は
い、
させていただけたらな、
はいはい、
結構ですね、この前の週に、はい、ウルトラマラソンどこで見たらいいかとか、
ね、
応援ナビの話とかしていただいて、はいはいはいはい、今日早速ですね、うん、すごく参考になったってですね、ちょっと年配の方から言っていただいたので。
聞いていただいてて。ありがとうございます。
はい。突然、聞いてるとか今まで言ってくれた方じゃなかったんですけど、言って、いや、あれ、すごいなんか参考になったよ、みたいな感じで、言われた通りのところで応援するよ、みたいな感じで言ってたりとか。
じゃあ、はい、飲み物を持って。
はい。よろしくお願いします。で、この方も、その方もですね、はい、去年応援ナビに騙された口だそうで。はい。だったので、はい。ぜひ、応援ナビですね。
はいはい、
それより前にいることはないぐらいの感じで、
うんうん、ね、
はい、
ね、
応援していただけたらなと思っております。はい、そして、壱岐新聞さんの3面ですね、うん。こちら、ちょっと面白そうだなと思ったのが、
うん、
長崎県と大村市が、共同で運営する県市一体型図書館、ね、未来オン図書館。
これね。
ですね。JR 大村駅近くに開館したということでですね。うん、こちらですね、さっきちょっとですね、ちょっと見させていただいたんですけども、うん、壱岐のニュースでも何でもないんですよ、ね。
ほん
と。何でもないのが壱岐新聞でこうやって取り上げられるっていうのは、なかなか珍しいことだなと思って。
いやでもすごい蔵書の数ですよ。
そうですよね。ね。で、この未来オン図書館っていうのが大村で、なんでまあ、壱岐に無理やりって、無理やりとか言ったら怒られる。くっつけてるとしたら、まあ、長崎空港から近いため、壱岐から航空路で長崎を訪れた際には利用しやすくなるというメリットもあるということで。
まあ、でも、大村駅まで結構あるからな。
はい、そうですね。
空港から
。あと、それにですね、壱岐もちょっと関係あるのが、地の拠点として、市、町、 図書館への貸し出し業務をより充実させるため、郷の浦石田図書館を通した壱岐市民への貸し出しも今までよりも到着までの時間が短縮され、うん、また貸し出し図書数の増加も予想されているということで、壱岐にも少し恩恵があるのかなというところですね。ただ、こちら、鉄筋造り6階建てで併設された大村市歴史資料図書館と合わせて、延び床面積は約1万3300平方メートルということで、総工費は76億円ということで、
マジか。
で、こちら、蔵書数、さっき福山先生驚かれてましたけども、125万冊。
わ
ーわー。で、収蔵能力としては202万冊ということですので、まだまだ80万冊受け入れる能力はありますよというね。で、利用者が直接資料を取り出せる、閉科図書は25万冊ということで、はい、それぐらいあるそうです。で、蔵書数は長崎市にあった旧県立図書館70万冊から大幅に増加するということで、もうほぼ倍に近いぐらいですよね。全国トップクラスということで、
ね、
雑誌2200タイトル、
新聞70タイトルも
閲覧できるということで、はい、閲覧席も450席、学習スペースは100席が用意され、フリー Wi-Fi も完備ということで、はい、多目的ホール、研修室、グループ学習室、カフェなども設置されている。
本来そんな人いるか。
そこですね、だから長崎全域からというところで、まあ、行きもですね、なんか、ここに例えば、空港からのリムジンバスとかがですね、なんか、
そうだよね、
経由してくれたりとかしたら、
ね。空港のすぐ近くにあるとかだったらね、はいはい、やっぱあれでしょうかよね。
そうなんですよね。
ほら、朝の図書館行って、この本読みたいんですけど、夕方の便で届くみたいなね。
いいですね、いいですね。すごいね、はい。で、こちら、先ほども言いました通りですね、壱岐との連携とかもあるんですけど、この開館時間っていうところがですね、火曜から金曜の午前10時から午後8時、うん、土日祝日は午前10時から午後6時ということなので、うん、もし、大村空港ですね、利用するときにちょっと寄るような機会がありましたら、うん、ぜひぜひちょっとこちらを、うん。
ちょっと覗いてみたい気がしますよね。
そうですね。そうですね。ちょっと興味本位で一回だけでもちょっと見てみたいなって感じがしますね。うんうん、はい、というところで。
本読まない人が増えたからな、
ね、はい、そうですね。で、まあ、ちょっと本と息というところでは、ちょっと僕も、なんか言いたいことも一つありますけど、
はいはいはいはい。
ちょっと、まあ、これからですね、ちょっといろいろしていけたらな、なんて思います。
ああ、なるほどね。そうね。
はい。そしてですね、うん、ちょっとこれはですね、今ですね、目に触れたところで、はい、ちょっと気になったところで、はい、一国博物館だより、
うん、
10月の27日の日曜日、うん、11時半会場、12時開始というところで、特別講座、
うん、
それでも生きる意味はある、ハンセン病小説、案で伝えたかったことということで、3階多目的ホールで受講無料なんですけども、講師の方がですね、ドリアン助川さんといって、福山先生ご存知
で、
ね、結構ですね、10年、15年ぐらい前とかですね、はいはい、ラジオパーソナリティとかされたり、はいはい、あと、結構ですね、歌というかですね、なんか、うん、叫ぶというかですね、なんかそういうような、なんかアーティスト、ちょっと表現が非常に、そうですね、そういう感じの、アーティストの方なんですけども、その方が、書かれた、この、世界13カ国で翻訳され、読み継がれる小説、アンの著者、ドリアン・スケガー氏による講座がありますということで、これ、ちっちゃく書いてますけど、なんかすごい、有名な、著名な方ですので、この10月27日、日曜日11時半会場、12時開始、一国博物館の3階多目的ホールで行われて、しかも受講無料ということですので、はい、ぜひ、興味のある方はですね、行っていただけたらいいのかなと思います。そしてですね、もう一個ぐらいなんか、はい、そうですね。うん、ですね。まあ、正直、かなり見切り発車でだいぶ、
なるほど、なるほど。
やってるところはあるんですけども、うん、
今、入札のやつを読むんじゃないかと思いました。
すいません。じゃあ、ちょっと、バカなふりして、ケーブルテレビ行こう。はい、
そこに来ましたか。
はい、これはちょっと、やめときましょうかね。
結構ね、言いたいことはいっぱいあるし ね、でも政治も絡んでるしね。
そうですね。あと数分でこれを語るのはですね。
これはやっぱり、ほら、はい、元旦号で。
そうですね。元旦号で、じゃあ予告として、ね、もしこれについてですね、
詳細を語りまくるんじゃないかっていう話がある、
ね。はい、ね、はい、元旦号で、ポッドキャストでしか流れない元旦号で。じゃあ、ちょっとですね、優しい話をしようと思います。はい、一面のその下に広告が載ってましてですね、うん、タイムサービス ース始めました。うん、みんな元気ですってあのメッセージ書いてますけども、うん、レストラン&コーヒーモンブランさん、うん、ゴーノーランですね、うん、郵便局の横の、2階にあります、
はいはいはい、
モンブランさん、ハンバーグランチ、現行880円、税別は800円に下げますよというですね、ハンバーグランチ、サラダが添えてます、カップスープあります、はいはい、ライスあります、で、ハンバーグということで、
はいはいはい、いろんな国のハンバーグがあるんですね。
そうですね、僕はチロル派ですね。
あ、そうなんですね。はい、もうどこだろうな。いろいろ食べ
とかジャーマンとかいろいろあります
ね。ジャーマンとかね、いろいろあるんですね。
はい。そんな感じで、ちょっと一面ですね。でっかい記事はちょっと読むのがはばかられたので、ちょっとこちらの広告の方を、はい、紹介させていただきましたというところで、
いくら払ったんかな、
はい、ニュースの方終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。